初めての漢方森の都の漢方薬局雲龍堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ今日はどんなお話でしょうか。
今日はですね、まあ、喉が使える、どっちかというとストレスとかでよく喉使えるっていう症状を持つんですけど、その時に出てくる、生薬で半分の夏って書いて半夏っていうのがあるんですね、でその半夏っていう、生薬が含まれている代表的な漢方薬が2種類あって、これ後ほど漢字解説の時間がやってきますけど、一つは半夏香木湯、
半
夏香木湯で、もう一つは半夏写真湯。
半夏写真湯。真湯
で両方とも最初に半夏って書いてるだけあって、両方とも半分の夏の半夏が入ってるんですけど、入ってるあの構成がちょっと違うので使い分けするんですが、この二つ知っとくとですね、結構便利っていう処方なので、要はこの半夏香木湯と半夏写真湯と、どうやって使い分けるかっていう。話ができればと思うんですけど、半夏香木湯ってこれ説明できます？
漢字？
はい。
半夏は半分の夏です。
それは
そうです。さっき佐藤さん言ってくれた。
はい。
香木湯はね、あ、香はね、厚揚げの厚。厚いっていう字ね。
はい。
僕はね、あ、あれだ、僕っていう字だ。木偏に湯みたいな。
はいはい。
ね。と、糖は湯。
はい。
ってことは、あれですね。液体？液体ですね。
そう、煎じて飲むのが。
煎じて飲むんですね。これで半夏香木湯で、半夏写真湯は、うわ、難しいな。半夏は半分の夏でしょ？
はい。
写真はね、ちょっと説明できないな。新潟の方に似てる。
あ、そうですね。
で、
これはちょっと見てもらわなきゃいけないですよね。
ね、ちょっと概要欄見てもらうとして、芯は心で、糖は湯、はい。これで半夏写真湯。
はい。ありがとうございます。ちなみに半夏写真湯の写の字は、これは捨てるって意味です。
捨てるっていう字？へぇー。
だから、写真って言ったら心を捨てるってなるじゃないですか。
ああ。
で、これは別に、心を捨てなさいって意味ではなくて、言ってしまうと、余計な部分。
はい。
心の部分の余計な部分を捨てるっていう意味です。で、心って何ですかっていうと、東洋医学で言うと、心って実は精神活動。
ああ、はい。
で、あくまでも余計なものなので、例えば過剰な精神活動、例えば、過剰な興奮とか不安を捨てる。とか、あと、その心臓あたりに余計な熱がこもってしまうとか。心臓って胃腸の近くに、胃の近くにもあるんですけど、そのあたりの余計な熱を捨てるとか、そういう意味ですね。心をなくすって意味じゃなくて、あくまでも不要なものを捨てということで、精神的にも、胃腸的にもいいですよと、そういう意味です。
なるほど。私一瞬ストレスをなくすのかと思ったけど、そういうわけではないんですか？
それも、過剰な精神活動を除くって意味では、ストレス対策になってます。
ああ、ちょっと当てはまりますか。
で、半夏写真湯も半夏香木湯も、これ両方ともですね、当然今言った通り、実はストレス対応なんですよ。両方とも半夏が入ってるので。
そうなんですね。
はい。
へえ。
半夏の特徴から言うと、前、五臓の火のところでちょっと出てきたと思うんですけど、五臓六腑の火って、今で言う胃腸に、胃腸をコントロールするところ。で、覚えてますかね？五臓六腑の肝は、ある感情に弱かったんですよ。
ある感情に弱かった。
この感情で、例えば五臓の肝が乱れる。ってなった時に、いや、もう北村さんの顔が、うっすら笑ってるので、もう回答してしまいますと。五臓の肝だと、怒り。
怒り、それです。
そう。イライラすると肝がやられる。
それです。言おうと思った、それ。
あ、すいません、言っちゃいました。じゃあ次、回答のチャンスをお出しするので、 日は何でした？感情。
ね、ですよ。
日。
ですよ、ほら。ですよ。
日ですね。
は、
考えるとか近いですよ。
思う。
そうです、そうです。思うです、思う。で、この思うって、
はい。
考えとか思うって別に悪い感じじゃないですか。
はい。
だけど、何でもそうなんですよ。過剰に行くと良くないんですよ。喜怒哀楽も別に正しい反応でです。過剰に行くと良くないですよね。
そうですね。
で、この考えと思うっていうのも、すごい大切ではあるんですけど、じゃあずっと考えたり、思いふけてると、やっぱり行き過ぎは良くない。
そうだそうだ。確かに。
で、体の反応で言うと、ずっと考えてる。要は、思慮にふけるっていう状態続くと、何が起こるんですかというと、胃に熱がこもるんです
が熱くなっちゃう？
よ。胃に熱がこもっちゃうんですね。で、筋肉って、熱をかけ続けちゃうと、ちょっと硬くなって動き鈍くなるんですよ。だから、胃に熱がこもるってことは、胃の動きが鈍って、例えば、胃腸の働き悪くなったり、場合によっては、それこそ食欲がなくなったり。まあ、ずっと考え事してるときにお腹あんまり少ないのと一緒で、ずっと考え事しちゃってるという、その時は胃の動きが鈍くなって、食欲が落ちたり、消化が悪くなったりするんですけど、その状態が続くと、熱って基本上に上がってきますよね。
そうですね。
上に上がるってことは、胃の上だとこう、ずっと上に上がっていくと、こう、喉のあたりとか、要は食道を通じて上に上がっていくわけですよね。ってなると、こう、胃から食道にかけても熱はこもるので、このあたりの動きが鈍くなるんですよ。喉がつっかえたような、何か逆流性みたいな感じになるんですけど、ここで重要なのが、この半夏厚朴湯と半夏砂心湯に共通で入っている、この半夏なんですよ。で、半夏っていうのは、胃の熱を分散して、胃の動きとか、結局胃の熱分散するから、胃も食道も熱が分散されて、本来の動きを取り戻せるんですね。だから胃の働きも食道の動きも正常化する。こもった熱を分散させるということで、両方共通してそういう意味で胃腸にいいんですよ。ストレス性の胃腸の問題に両方ともプラスになる処方なんですね。なので、まずそれが前提としてあります。で、ただ、使い勝手としては、どちらかというと、半夏厚朴湯の方が、ちょっとストレス対策の生薬多いんですよ。だから、喉の使いとか、さっきで逆流性みたいなところに、プラス、例えば、不安とか、精神的な不安とか、緊張とか、こういうものが強くときは、半夏厚朴湯を使ってあります。で、もう一個の半夏砂心湯。
はい。
半夏砂心湯はですね、逆にどういうものが入ってるかというと、こっちは胃の働きを助けるようなもの。温めてあげ、胃腸を温めて動かすとか、こう水をさばくとか、こういう働きのものが入ってるんですね。なので簡単に言うと、半夏厚朴湯はちょっと精神的なより。で、半夏砂心湯はもう物理的に胃腸の働き助けよりになるんで、ストレスっていうのは共通なんですけど、例えば、なんか冷たいものを食べ過ぎて、軟便になってしまったよとか、ストレス以外の要因でもなんか胃腸の働きが悪くなってしまったよってなった時は、結構半夏砂心湯を使いますね。だからもう胃腸の不調とか、胸焼きとかですね。さっき言った軟便とかなると半夏砂心湯。で、これがストレスがメインだよってなると半夏厚朴湯というふうに使い分けます。だから正直、必ず絶対こっちじゃないっていうふうに、なんか迷うこともあるぐらいなんですよ。あ、今半夏砂心かな、半夏厚朴かなみたいな感じなんですけど、重要なのはこの半夏という生薬になりますね。なので、一応こういう使い分けをしていただければ、もうストレスとか、もう本当に冷やしさったとか、ここをうまく使い分けて、まあ、胃腸を整えるっていう感じですね。 友さんがすごい真剣に。
ストレスと胃腸の物理的なものに使い分けるところですね。
そうですね。これで分かっとくと、この2種類よく使い分けると、持っててもいいような処方ですね。
割とメジャーなというか、馴染み深
この
い。
二つはメジャーですね。ちなみに、半夏厚朴湯の、は、その、名前にある通り、厚朴っていう生薬が、結構ストレス対策になってて、ちょっと言ってしまうと、鬱っぽい時でも使えるぐらい、
あ、そうなん
結
で
構
す
プラスに
ね。
なります。半夏厚朴、厚朴とあと、有名なシソ、シソも入ってるんですよ。シソっていうのも結構気分をリラックスさせて、精神的に取り戻す生薬なんですね。
シソってお料理とかによく使う
そう
シ
で
ソ。
す、そうです。あのシソです。
香りがいいやつね。
そうですね。やっぱり自律神経整える生薬って、香りがいいものとか、香りが強いものって結構多くて、半夏厚朴湯もそういう生薬が入ってると、今になります。じゃあ今日は、半夏と、ストレスと胃みたいな形で、
ハ
ま
ンゲ
た
と
ぜ
ストレス
ひ、
と
一緒に。
3点セットで今日はお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。